聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書15章1節から11節までをお読みいたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れして、これをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れては、あなた方は何一つできないからである。人が私につながっていないならば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをかき集め、火に投げ入れて焼いてしまうのである。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。あなた方が実を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは、私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため。またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。これらの箇所を通して、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという題で御言葉に聞いてまいります。今お読みしました聖書箇所ですけれども、これは区切りを考えて1節から11節までとしましたけれども、情報量がとても多いので、今回は特に15章の1節から5節までの御言葉を中心に聞いて、次回はその後半を味わうこととします。さてイエス様は、ご自分を指して私は何々であると言われた場面がいくつかあります。イエス様は、私は命のパンであると言われて、また世の光であると言われましたね。そして、門であると言われました。また、良い羊飼いだとも言われました。そして、よみがえりであり、命であるとこう言われたんですね。そして、私は道であり、真理であり、命であると言われました。この度、イエス様は、私は誠のブドウの木、私の父は農夫であるとこう言われました。ですから、都合7箇所言われているわけですね。7箇所7回言われているわけです。先だって、この15章に入る前にですね、お庭でブドウを育てている方にいくつか質問させていただきました。どういうふうに育てるのかなということを質問させていただきました。その方によると、枝は地を張って伸びるので、持ち上げるために棚を作るということです。で、上げたことによって自分の背よりも上にその枝が這うわけですから、その葉からですね、香りのあるこのしぶきがですね、なんていうの、降りてくると言いましょうかね。いい香りだそうです。そういう季節になれば。で、また、良い実ですね。良いブドウの実を結ばせるためには、剪定はもう必要不可欠だということなんですね。ですから、水をやるだけではダメだということでした。割と手間がかかる植物です。イスラエルの民、イスラエルの人々を表すのに、羊が用いられたことを思い出しますね。羊も目が悪い動物で、なかなか言うことを聞かないと言いましょうか。勝手に出て行って離れてしまうようなね、ところがあって。ね、痛い思いをしてでもその群れに戻すと。その羊たちが、 なんですか、外敵ですね、自分たちよりも強いものに襲われ、ないように、もし襲われたとしたならば、その羊飼いが命がけで守るようなね、そのような、羊に例えられたことを思い出します。またですね、ブルース・ウィルキンソンという方がね、本に書きました、ヤベツの祈りの次の本ですね、バインの祝福という本を出しましたけれども、まあ、それを読んだときにですね、私個人です。個人的にこのことをこのところからデボーション的に受け止める傾向を持ってしまいましたので、今回はなるべくイエス様が弟子たちに向けて語られた第一の意味を汲み取って、それを神の御心として受け止め直させていただきたいと思っております。一節にもありましたように、ブドウの木であるイエス様は、そこにつながる枝である私たちが、やがて豊かな実を結ぶことができるように、日々絶えることなく栄養を送り続けておられます。枝が豊かに実を実らせることは、農夫である父なる神も心待ちにしておられます。こういったことを思い巡らしながら、今回の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。私はブドウの木、あなた方はその枝であるという題で、2つのポイントで、味わってまいります。まず、この15章1節に、記されているように、イエス様がブドウの木であられるということ、また、詳しく見ると、誠のブドウの木と言われています。そして、私の父は農夫であると。父なる神は農夫であって、その木であるとか枝がきちんと実を結べるように世話をしてくださるんですね。で、五節に入ってようやく、私はブドウの木、あなた方はその枝であると。ブドウの木とそこにつながる枝という関係性が明らかにされていくわけですね。直接的にこの言葉を受け取ったのは弟子たちですよね。で、そこにつながる私たちですよね。信仰によってその弟子たちにつながっていく私たちと。ですから、イエス様とのつながり、生きた関係によって実を結ぶということですよね。で、イエス様こそ誠のブドウの木なんだとこう言われたわけですけれども、イエス様が話されたこの例えですけれども、実はその背景に旧約聖書があるわけですね。かつてイスラエルはたびたび民全体がブドウ畑であるとか木にブドウの木に例えられて、いました。これからですね、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、そして、ホセア書と数箇所読んでまいります。この録音メッセージを聞かれる方はどうぞ耳を傾けていただいたり、ご自分で、お持ちの聖書を開いていただけるとよろしいかと思います。はじめに読むのは、イザヤ書の5章の1節から、まあ、今読むのは4節までですね。7節までその話は続いております。イザヤ書の5章の1節から4節まで。私は我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛の歌を歌おう。我が愛する者は土越えた小山の上に一つのブドウ畑を持っていた。彼はそれを掘り起こし、石を除き、それに良いブドウを植え、その中に物見やぐらを建て、またその中に酒舟を掘り、良いブドウの結ぶのを待ち望んだ。ところで結んだものは、のブドウであったと。言うんですね。それで、エルサレムに住む者とユダの人々よ、どうか私とブドウ畑のとの間を裁けと、こう、雲行きが怪しくなっていきますね。で、エレミア書は2章の、ごめんなさいね、2章の21節というところを読みます。エレミア書2章の21節というところを読みます。私はあなたを全く良い種の優れたブドウの木として植えたのに、どうしてあなたは変わって悪いのブドウの木となったのかと。悪いのブドウの木となったのかということ。続けて、エゼキエル書は、19章の10節からしばらくお読みいたしますね。エゼキエル書は19章の10節からお読みいたします。あなたの母は水のほとりに移し植えられたブドウ畑のブドウの木のようで、 水が多いために実りがよく枝がはびこったと。その強い幹は君たる者の杖となった。それは茂みの中に高くそびえ、多くの枝をつけて高く見えた。しかしこのブドウの木は憤りによって抜かれ、地に投げ打たれ、東風がそれを枯らし、その実はもぎ取られ、てんてんてんてんと。これもまた、雲行きが怪しくなっていったわけですね。そして最後にホセア書というところを取り上げます。ホセア書は10章の1節。ホセア書は10章の1節、2節とお読みします。イスラエルは、実を結ぶ茂ったブドウの木であると。その実を多く結ぶに従って祭壇を増し、その地の豊かなるに従って柱の像を麗しくしたと。祭壇を増やして柱の像を増やして、麗しくしていたと。2節、彼らの心は偽りである。今彼らはその罪を負わなければならない。主はその祭壇を壊し、その柱の像を砕かれる。今取り上げましたイザヤ書5章、エレミア書2章、エゼキエル書19章、そしてホセア書10章、いずれも悪い実を結んだり、堕落した悪い例として、記されています。イエス様はご自分を指して誠のブドウの木であると言われました。神であられたイエス様が人となってこの地に下ってこられた一つの目的と受け止めることができるでしょう。誠のをつけたのは、かつてブドウ畑、イスラエルですよ、イスラエルの民は良い実を結ぶように期待されていましたが、高慢、高ぶりですね、高慢と堕落、自己中心の結果、悪い実しか結ばなかったわけですよね。野ブドウの木となってしまった。神様が望まれない姿になっていった。イエス様ご自身が正真正銘、実を結ぶ誠のブドウの木であると言われたわけですよね。そして父なる神は木につながる枝がきちんと実を結ぶように世話をする農夫として、例えられました。ヨハネによる福音書の15章の1節、私の父は農夫である。2節、私につながっている枝で実を結ばないものは父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのであると言われました。私につながっている枝で実を結ばないものは農夫である父がすべて取り除かれるって言うんですね。先ほどの旧約聖書の箇所、その後半を読んでいきたいと思います。イザヤ書においては5章の、3、4、5、6節あたりを読みますね。それでエルサレムに住む者とユダの人々よ、どうか私とブドウ畑のとの間を裁け。私がブドウ畑になしたことのほかに何かなすべきことがあるか。私は良いブドウの結ぶのを待ち望んだのに、どうして野ブドウを結んだのか。それで私がブドウ畑になそうとすることをあなた方に告げる。私はその間垣を取り去って食い荒らされるに任せ、その柿を取り壊して踏み荒らされるに任せると。私はこれを荒らして刈り込むことも耕すこともせず、おどろと茨とを生えさせ、また雲に命じてその上に雨を降らさない。エレミア書の2章21から読みましたけれども、21から読みますね。エレミア書の2章21。私はあなたを全く良い種の優れたブドウの木として植えたのに、どうしてあなたは変わって悪い野ブドウの木となったのか。22節。たとえソーダを持って自らを洗い、また多くの悪を用いても、あなたの悪の汚れはなお私の前にあると主なる神は言われる。エゼキエル書の19章ですね。この19章も10節から終わりまで読んでみますね。あなたの母は水のほとりに移し植えられたブドウ畑のブドウの木のようで、水が多いために実りがよく枝がはびこった。その強い幹は君たる者の杖となった。それは茂みの中に高くそびえ、多くの枝をつけて高く見えた。しかしこのブドウの木は憤りによってぬかれ、地に投げ打たれ、東風がそれを枯らし、その実はもぎ取られ、その強い幹は枯れて火に焼き滅ぼされた。今これは荒野に、 乾いた水のない地に移し植えられ、火がその幹から出て、その枝と実とを滅ぼしたので、強い幹で君たるものの杖となるべきものはそこにない。これが悲しみの言葉、また悲しみの歌となったと。ホセア書も読みましょう。せっかくですから。ホセア書は、10章の1節2節ですね。10章の1節2節。イスラエルは実を結ぶ茂ったブドウの木である。その実を多く結ぶに従って祭壇を増し、その地の豊かなるに従って柱の像を麗しくした。彼らの心は偽りである。今彼らはその罪を負わなければならない。主はその祭壇を壊し、その柱の像を砕かれる。ね。相当なことがここに書かれていましたよね。うん、農夫である父は、良い実を収穫したいと願っておられるので、容赦なく大胆にそのことをなさいます。先民イスラエルがそうだったわけですよね。旧約の民イスラエルはそうでした。で、ヨハネによる福音書15章に戻りますが、2節の後半では、実を結ぶものに対して、きちんと実を結ぶ枝に対しては、もっと豊かに実を結ぶために、父がこれを手入れして、手入れしてこれをきれいになさると。父が手入れしてこれをきれいになさると言われました。手入れと、きれいになさるってこう言われてるんですね。で、この元の言葉では、手入れ。は、一番最初に来る意味としては、持ち上げるってことなんですね。持ち上げる、上げる。そして、だいぶ後の方の意味に取り除くという意味が含まれていきます。ですから、実際のブドウの木で考えていきますならば、想像していきますならば、地面に張った枝が実を結べるように、農夫が持ち上げてくれるようなイメージです。持ち上げる。汚れがつかないようにであるとか、きちんと、なんていうんですか、上の方に実をつけることができるように持ち上げてくれるようなイメージです。そして、これをきれいになさると。ここには、清潔にするであるとか、余分を取り除くであるとか、刈り込む、いよいよ剪定という意味が含まれてきます。実を豊かに結ぶための剪定なんですね。ですから、切られる枝の側としては予期せぬ痛みを経験することになるのかもしれません。先ほど少し紹介しましたバインの祝福という本によりますならば、それは神様からの取り扱いを受けている証拠でありまして、神に愛されていて、また期待されている証拠でもあります。ただ先ほどから読んでいる旧約聖書の流れで受け止めますならば、切り落とされて移し替えられるのは一つの裁きと受け止めることができます。けれども、やはり良い実を結ばせるために不可欠な、ね、大事な作業とするならば、私たちの信仰の歩みの中で、そのことが原因で良い実を結ばない事柄があるならば、それは取り除かれるわけですよね。父なる神様がそこに、手を差し伸べられるわけです。そして、取り除いてくださる。そしてようやく実を結ぶようになる。たとえ、私たちの目に正しく映るような事柄であっても、神様がそれじゃないんだ。ね、良い実を結ばせるためには、これを取り除かなければいけないとなったならば、それは取り除かれる。ですから、民の清めとして、民全体の清めとして受け止めたときに、イエス様につながる弟子たちに連なる信仰者、私たちですね。私たちが新しいエルサレムとして見られて、神の清い性質に預かり、その上で、ね、イエス様につながっていることで、神のもの、神の所有物とすでにされているわけですよね。私たちがその余分なもの、必要のないものを自分で取り除こうにも、汚れは残るわけですよね。先ほどエレミア書の2章にもありましたけれども、残るわけです。けれども、農夫である父なる神が、じきじきに手を惜しまずにしてくださるので、痛みを経験しますが、やがて良い実を結ぶということは、もう約束されているわけですね。生まれたままで手入れされなければ、もう伸び放題伸びていくわけ。大事な栄養分をあちこちに散らばって、種子といいますね、主な枝、 中心となる枝に栄養を注ぎ込むことができない。ですから不要な枝は取り除かれて手入れされなければ豊かな実を結ぶには至らないわけですね。調べていきますと、このブドウの木の枝っていうのは割と細くてですね、祭壇にくべる薪としても役に立たないようなんですよね。ですから、もし、不要だって言われて取り除かれたならば、まとめて捨てられるだけなんですね。焼却処分に合うだけなんですね。燃料にもならないと。もし私たちが、口先だけの、上辺だけの信仰者であるならば、刈り込まれることを本気で受け止めた方がいいでしょう。取り除かれてしまうんですよ。それは怖いことですよね。イエス様は誠の葡萄の木であられ、ご自身につながる民によって良い実を結ぶように導かれ、ご自分をまた神の栄光をそのところに表してくださるわけですよね。この時私たちは自分のことを、取り除かれるか残されるかわからない枝とこう受け止めるのではなくて、まあ、全体として捉えていく、イエス様につながる弟子たちに信仰によって連なっている新しい共同体、新しいエルサレムとされたんだと。私たちがイエス様につながっていることで新しい種子ね、主な中心的な枝とされたんだと受け止め直しましょう。続けて、良い実を結ぶように期待されている枝、私たちの方に注目をして御言葉から聞いていきたいと思います。二つ目のポイント、つながっておればその人は実を豊かに結ぶようになると。つながっておればその人は実を豊かに結ぶようになると。五章五節の後半のところから、を題にしましたけれども、はい、つながっておればその人は実を豊かに結ぶようになると。15章の3節にはこう書いてあったんですね。私が語った言葉によってあなた方はすでに清くされているんだと。それ以前は清くありませんでしたけれども、御言葉が語られ、それらを信仰によって受け止めたならば、信仰によって清くされているんだ。これをまず私たちは受け止めなければいけませんよね。で、かつては罪の中に死んだように生きていたんですけれども、イエス様の打たれた傷、流された血によって私たちの罪は許されたんだと。私たちが受けなければいけないその罪の罰は全てイエス様が受けてくださった。ですからイエス様の血潮によって私たちは清められ、神のものとされているんだというふうに受け止めるんですよね。4節、私につながっていなさいと。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができないと。ブドウの木、誠のブドウの木であるイエス様に枝である私たちがつながっているならば、良い豊かな実を結ぶことができるんだと言われました。ね、つながっていなければそれができないんだと言われたんですね。その今読んだところですね。4節の後半、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができないと。かつてのイスラエルがそうでしたね。旧約時代のイスラエルがそうでした。自分たちこそ神に選ばれたものなんだ、自分たちは実を結ぶことができる、自分たちは、もしくは自分たちの生き方は神を喜ばすことができる、そう思っていました。その結果、高ぶり、そして堕落し、神を悲しませてばかりだったわけですよね。歴史がそれを教えていますよね。5節は、ここから今日の説教の題を取りましたね。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになるんだ。こう言われました。またその後半、私から離れてはあなた方は何一つできないからであると。自分で何とかできる、道を外すことがあっても自分で立て直せたことがありましたか。うまくいくことがあったかもしれませんけれども、それは完全ではなく、同じことを繰り返したり、似たような過ちをして、その度に反省したり、悔い改めてきたはずですよね。 反対に、4節からまた繰り返して読んでまいりますけれども、4節の前半、私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていようと。5節の前半でも、もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになると言われておりました。鍵はつながっていることですよね。新改訳聖書によると、とどまっていることですよね。つながっていること、とどまっていること。過去につながったことがありますとかですね。つながったんですよって宣言しました。その後は割とチャランポランな生き方をしているであるとかね。そういうことではなくて、つながり続けていくということですよね。とどまり続けていくと。新しく実を結ぶことを期待されている共同体としての私たちが、イエス様としっかりつながり続けるということ。いつ、いかなる時も、積極的に求めてつながり続けるということ。その枝が実を結ぶことができるように、農夫であられる父は土を良くしてくださって、水をやってくださって、余分はもう刈り込んでくださって、取り除いてくださり、手入れし続けてくださるわけですよね。その枝をですね、下を這うものではなくて、棚を作って上に持ち上げてくださって、何としてでも良い実を結ぶようにと、日々耐えることなく、耐えむことなく、世話をし続けてくださるわけですよね。農夫であられる父が、望まれている実とは、じゃあどういったものなのか。ね、次の次回も繰り返し、味わっていくことであるのですけれども、どんな実を望まれているのかって。で、パウロはガラテヤ書の中で、ガラテヤ人への手紙5章の中で、御霊の実というものを挙げていきましたけれども、究極的にはね、そうなるでしょう。繰り返し繰り返しお伝えしておりますけれども、私たちは枝に例えられていますよね。イエス様が誠のブドウの木であって、父は農夫であると。で、私たちは、あなた方は、そこにつながる枝であるとこう言われているんです。枝は自分のために実を結ぶのではありませんよね。結んだ実を自分のために取り込んで自分の栄養にしようっていうために実を結ぶわけではないですよね。他に分け与えるために実を結ぶわけですよね。自分のところにできた実を、他の人にあげるために差し出すっておかしいかもしれないですけれども、他の人に取ってもらうためにその実を結ぶわけです。その意味においても御霊の実、ガラテヤ書5章に記されている御霊の実、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、知性というのは当てはまるかもしれませんね。他の人を生かすために身を結んでいくということ。自分のために、ね、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意って忠実、柔和、知性ってやるわけじゃないですか。他を生かすためにそれをやっていく。また、信仰者、新しいイスラエルとしてあるべき姿が見出されるか否かですよね。神の栄光を映し出しているかどうか。私たちの姿が、後ろ姿が神の栄光を映し出しているかどうかと。イエス様ご自身がその命、全存在を出し切ってまで私たちを罪の滅びから救われたように、主につながる枝である私たちも他の人々のために仕え、そして尽くしていく。主は誠の葡萄の木であられ、父なる神その枝に豊かな実が結ばれることを待ち望んでおられる農夫であられます。枝である私たちが実を結ぶためには、木であるイエス様につながり続けることが不可欠です。私たちはイエス様と積極的につながり続けることを日々求めるものでありますように。聖霊なる神様は私たちの取り組みを励まし、必ず成し遂げさせてくださいます。期待して求め続けましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。私は誠の葡萄の木、私の父は農夫である。私につながっている枝で、実を結ばない者は父がこれをすべて取り除き、実を結ぶ者はもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのである。私は葡萄の木、あなた方はその枝である。 もし人が私につながっており、また私がその人につながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れては、あなた方は何一つできないからである。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様、あなたが誠のブドウの木として、この地上に来られ、かつては、本当に残念な結果になりましたが、しかしイエス様が誠のブドウの木であって、信仰によってそれにつながる私たちが枝であり、農夫であられるところの父なる神様が喜ばれるような実を結ぶようにとの、本当に願われておられるということ、感謝をいたします。私たちは積極的にあなたにつながり続け、そのものにイエス様もつながり続けてくださることを信じますので、どうぞ私たちを通して神様の栄光を表すような、イエス様が表されるような実を結ばせてくださいますように。聖霊なる神様、私たちには弱さがあります。辛抱強くありませんが、どうぞ私たちを励ましてくださいまして、日々絶むことなくイエス様につながり続けることができますように。どうぞ私たち一人一人を励ましてくださいまして、あなたご自身が現れてくださるような、そのような栄光豊かな実を結ばせてくださいますように。私たちを通して、実を結ばせてくださいますように、心から期待をいたします。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。わあ、名前に。